こんにちは、奥武史です。新春の特別企画ということで音声セミナーをお届けしています。メルマガの、ね、読者さんからいただいたご質問にお答えしています。では、今回の質問いきますね。塾のスタッフの堀田さんという方からいただきました。昨年3月にコンサルをしていただきました。塾で働いている堀田です。たくさんご指導くださり、的確なアドバイスありがとうございました。その際にいただいたチラシの手直しのおかげで、チラシを配れば必ず問い合わせが来るようになりました。もちろん、そのまま入塾の流れとなり、私が扱っているシステムはとても盛り上がっております。お礼もせずに大変失礼しております。おー、田さん、よかったよかった。その際はありがとうございました。コンサルさせていただきましたね。チラシいい感じですね。その感じでいきましょう。はい、全然お礼もせずに大変失礼しておりますということですけど、こうやって報告いただくのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。失礼を承知で、この機会に別件で質問させていただければと思い、ここに来ました。というのも、今期本来の授業の売上が落ち込みました。年々下がっており、今は、昨対マイナス700万です。一旦出た申し込みから追加売上を提案する方法が知りたいです。例えば、数学のみのお申し込みの生徒に英語も追加受講してほしいと思い、その生徒の苦手箇所や受講の必要性もお伝えするのですが、生徒からは自分でやるからと言われ、保護者からはそんなに支払えないと言われたり、子供がやると言えばと買わされたりします。特に対保護者となると自分より年上になり、主導権を握れずにいます。生徒保護者からの要望も受け入れながら、こちらが主導権を握って売上を作っていくことは可能なのでしょうか。なんとか後者で売上を伸ばし、会社に貢献したいですということです。堀田さん、ありがとうございます。まあ、結論から言うと、追加売上を提案する方法ということですよね。これはね、やり方がたくさんあるんですよね。今、どういうふうに最初聞いてるのかなっていうのが、まず一つかな。数学の申し込みの方がね、来られましたと。で、その時に多分、いろいろヒアリングをしてると思うんですね。で、ちょっと、これも仮説というか仮定、堀田さんがどういうふうにやってるかわからないんですけど、で、その生徒の苦手箇所とか受講の必要性を伝えるのが早すぎるのかもしれません。早すぎるのかもしれない。基本的にはですね、塾ではなくても何でもそうなんですけど、お客様っていうのは自分が欲しいと思ったり、これが足りてないって思った時に初めて申し込んだり検討したりするわけですよね。で、断られるっていうことはまだこの欲しいと思えてないということじゃないですか。で、思えてない段階でその生徒の苦手箇所とかって言っても、伝わらないこともやっぱりあるんですよね。なぜなら本人たちが認識してないというか、自覚してないから。自覚してないものを人は指摘されてもピンとこなかったりすると、すぐに動けなかったりしますよね。っていうのがまああるので、もしかしたらちょっとタイミングが少し早いかもしれません。例えば数学のことでいろいろ話をした後に、あと数学以外で苦手なものって何かありますって聞いてみる。で、もし、いや、ないですってなったとしても、あ、特に苦手は他にはないんですね。じゃあ逆に、ここを伸ばせたらもっといいのになっていうのはありますかっていう、今度プラスの方で聞いてみたりするんですよ。まあ、苦手じゃないけど、まあ、好きなのは例えば英語とか好きですねみたいに、もし言ってきたとしたら、あ、英語好きなんですね、どういうの好きなんですかってちょっといろいろ聞いてったりして、英語が好きっていうことに対してお話ししていただくことで、であれば、ちょっと急遽予定外かもしれないんですけど、英語の授業でも、なんとかさんがね、その言っていたようなところとかももっと伸ばせたりするので、せっかくなのでしばらく、ちょっと英語も一緒にやってみるといいかもしれないですね。で、塾に通うのもますます楽しくなるし、英語が伸びていくことで勉強に対して楽しい気持ちがね、さらに増えて、今よりも増えていくと、数学が伸びるっていうこともあったりするんです、みたいな言い方をすると、なんとなくですけど、じゃあ英語もちょっとやってみようかなみたいな感じになりませんか。どうでしょう。なんか足りてないものを聞くだけじゃなくて、もっと欲しいものも聞いてみるっていう今の聞き方なんですよね。で、それをやることによって得られるメリット、英語がただ伸びるだけじゃなくて勉強に対して楽しくなっていく、塾に来るのも楽しくなっていく、それによって数学が伸びていく、そんなシチュエーション、こういうのも言われてみて、ああなるほどねって思うけど、生徒さん側、お客様側っていうのは気づかなかったりするんで、まあ、こういう伝え方もありますね。英語単品で多分伝えても、まだいや英語をなんとかこれ勉強しなきゃまずいみたいになってないので、なってないと うん、まあまあいいや、また今度考えますになっちゃったりするんですよね。で、自分でやるからってことは自分でできるって思ってるってことでしょ。痛みを感じてないんですよ。この辺かなと思います。人が動くときっていうのは2つしかパターンないんですよ。2つしかパターンなくって、痛みを感じるときか、何かを得たいとき、どっちかしかないんですね。痛みを感じるときはそれを取りたいって人間は思うし、何かを得たい、なんかもっとできるようになりたいとかね、楽しいことをやりたいとかね、プラスの方に向くとき、どっちかしかないんですよ。で、最も強いのは痛みを取りたいときなんですよね、人間って。歯医者さん理論ですね。歯が痛くなると歯医者さん嫌いでももう仕方ない、行くしかないかって思うじゃないですか、あんなに嫌いなのに。っていうのと一緒ですね。で、歯の痛みがちょっと収まったりすると、予約しようと思ったけど、まあいいや、また来週でみたいになっちゃったりするんですよね。痛みが収まっちゃうと。そういうところはあったりするんで、痛みとがあればもちろんそこはお客様って買ってくださるんですけど、痛みがない場合は、そのプラスの方を聞いてみるっていうのは一つの、まあアイデアとしてはありますね。うん。年上の保護者の方の場合ですよね。ここもね、アーユルヴェーダのセラピストさんの音声セミナーでもちょっとお話ししたんですけれども、そういう方、年上の方相手でもきちんと対応できる自分というのをまず頭の中のイメージ持ってほしいんですね。で、もちろん偉そうにしてしまうとちょっと良くないので、実際の話し方としてはヘコヘコするんじゃなくてね、あくまでも塾のスタッフって先生だし、その勉強のプロとして見られているわけなので、年上の方がどういうふうに言ってきても、自分はプロでぶれないっていうことは持ちつつも、言葉の中ではもちろん丁寧さっていうのは忘れてはいけないんですけどね。で、主導権を握れずにいるっていうのは、ちょっとこれも言葉として曖昧なんですけど、結局年上だろうと年上じゃなかろうと、年下だろうとね、納得すれば人は買うし、納得できないから買わないって、もうそれしかないので、そこはあまり気にしなくていいですよ、主導権とかなんとかって。そうしちゃうとなんとなく無意識に上下関係みたいなのができちゃうので、主導権っていうのをちょっと置いといていいですね。さっき言ったようなそのヒアリングの仕方とご提案の仕方、ここをちょっと工夫していくといいかなっていうのが一番ですかね。あともう一つあるのは、その場で追加の受講申し込みをいただけなくても OK ってまず思っておくこと。これも大事ですね。要はね、次回予約をもらうのとちょっとこれ似てるんですけど、その場で次回予約をくれることと、後で次回予約が入ることっていうのがあるんですよね。これは人間の性格にもよります。相手の性格にもよります。その場で即決できる人と、じっくり考えてからじゃないと即決したくない人ってやっぱりいますよね。堀田さんももしかしたらあるんじゃないかなと思うんですよ。その場ですぐ決められることと決められないことって。で、なんとなくそうした方がいいかなと思っても決められないこともあったりするじゃないですか。なので、そういうこともまずあるっていうこと。で、この追加のね、なんていうのかな、申し込みっていうのかな、追加の申し込みをいただこうかなと思って提案しているときに、それをなんとか申し込んでもらいたいっていう気持ちが強くなればなるほど、ちょっと考えますと強くなるんですよ。だから気持ちの中では別に今でもいいし、後日でもいいですぐらいな、そのぐらいの、広い気持ちでいると、かえってその方が早く決断してもらえることが増えたりしますかな。そこの気持ちの持ち方ですかね。で、まあ、もしかしたら塾なんで今申し込んでもらわないと後でっていうのはタイミング的にできないっていうのもあるのかもしれないので、そこはちょっと授業はどういうふうに進めているのかによって変わってくるかなと思うんですけど、まあ、気持ちの上ではいずれにしてもそのぐらいの気持ちでいられると強引さがなくなります。強引さがなくなると、さっき私が言ったような提案の仕方、ヒアリングの仕方っていうのができるようになります。できるようになってくると自然と、あ、そっか、だったらみたいに言ってくれる方が増えてきます。ちょっと地道な努力かもしれないんですけど、結局はこういうのを積み重ねていくことが一番最短ルートになりますね。慌てれば慌てるほど自分は最短ルートで行こうと思っているのに、気づいたら遠回りしているっていうのはよくあったりするので、まあ、ここを真似していただけるといいかなと思います。それぐらいかな。追加売上を提案する方法だから、そうですね、自分でやるから あと、あ、じゃあおまけでもう一個いこうかな。ちょっとこれ難しいので、今すぐやらなくていいんですけど、自分でやるって言われたり、まあ、子供がやるって言えば、みたいな感じの答えが来たときに、例えば生徒に対して、おお、すごいね、英語の授業、英語の勉強ね、自分でやったりしてるのって聞いたりとか、どういうふうにやってるのって聞いてみたりとか、こういうふうに勉強してるとか、ああ、なるほどねって、すごいねって、英語苦手っていう子もね、多い中でね、なんとかくんをこうやってできるのすごいね。英語もともと好きなの、なんとなく好きとか、おお、英語好きなんだ、先生も好きだったんだよねみたいな感じで話していって、英語が好きっていうことだったり、英語をこういうふうに勉強してるっていうことだったり、まあ、もし今やってなくてもこうやろうと思ってるとかね、そういうのでもいいんですけど、そういうのをいろいろヒアリングしてみるんですよ。そうすると褒めてもらえてる、認めてもらえてるっていうふうに生徒さんは感じてくれるんで、話をちょっと聞く耳持ってくれたりするんですね。なるほどねって、あ、そっか、じゃあ英語結構好きなのかもねって話をしたら、うん、まあ結構そこそこ好きですみたいな感じになったりしたら、おお、いいねいいね、だんだんね英語に興味出てきます。そうするとなんとなくね、子供の中で英語そう好き好きっていう気持ちを思い出したりするんですよね。そういう風になってから、もう一回後でちょっと提案してみるっていう、ちょっと裏技もあったりとか、子供がやると言えばっていう風に言った場合とか、まあ、あ、そうですよね、もうお子さんがやっぱりやるって思ってくれるのが一番ですもんね。じゃあお母さんとしては、お子さんがやるって言ってくれさえすれば、言ってくれればね、言えば、まあ、やらせたいなっていう感じなんですかね。まあ、そうですね。あ、なるほどな。ちなみにお母さんとしては、その英語を、まあ、できるんだったらやらせたいなって思うのは、どういった、なんか理由とかあるんですかみたいな感じで聞いていくんですよ。これはやらない理由を聞いておしまいではなくて、なぜ、それさえあればやろうと思うのかっていうのを聞くっていう、ちょっと聞き方のコツなんですけどね。そうすると、まあ、私としては本当はね、英語もやった方がいいんじゃないかなと思ったんだけど、家で話した時にね、英語いいよ、自分でやるからって言ってたから、ちょっとまあ、今はいいかなと思ったんですよね。ただ、英語はやっぱこれからの時代必要だと思うし、学校の授業だけじゃなくて、やっぱり塾でちゃんとやった方がいいんじゃないかなっていうふうにも思ったんですって言ってきたら、ああ、なるほど、お母さんとすればそういう気持ちがあるんですねって、今度そっちのやる前提の話に持っていけるじゃないですか。そこにさっきのお子さんの話をちょっとプラスしてやっていくと、なんとなくこれ英語やった方がいいんじゃないみたいな雰囲気にその会話がなっていきます。まあ、こういうやり方もあります。ちょっとね、難しいかもしれないんですけども、一応、あ、そういうやり方もあるんだなっていうのを知っておいていただくと、もしかしたらできるチャンスの時にやってみるといいかなと思います。ということで、堀田さんからいただいた塾の、受講のね、追加をいただくコツとしてお話ししたんですけど、これはもうどんな仕事でも応用できることをお話ししました。サロンでもそうだし、教室でもそうだし、カウンセラーさんでもそうだし、販売員さんとかでもそうだし、何かこう、ご予約いただく、お申し込みいただく、ご注文いただく、お買い上げいただくっていう時には、こういう感じで、お客様にどれだけ寄り添って、そのお客様の中の小さなモチベーションを引き出せるかなっていうのが、接客のコツです。やってみてください。ということで、堀田さん、応援しています。頑張ってください。以上、奥武史でした。